声の福島市政だより、3月号、ナンバー905、令和7年3月1日発行、編集発行、福島市政策調整部校長広報課、郵便番号 960-8601、福島市五郎内町 3-1、電話 024-535-1111 代表。市政だよりは市のホームページでもご覧になれます。ホームページアドレス https://www.city.fukushima.fukushima.jp/。 目の不自由な方のために点字姿勢だよりと音声姿勢だよりを発行しているほか、市のホームページで声の姿勢だよりを聞くことができます。QR コードが掲載されています。表紙の説明。花見山に広がる春の息吹。青空に映える桜の淡いピンク色と菜の花の鮮やかな黄色が、春の訪れを感じさせる一枚です。例年3月下旬から4月下旬の花見山周辺は、桜、蓮行、花桃などが咲き誇り、地域一帯を美しく彩ります。表紙の説明、終わり。声の福島市政だより、3月号、ナンバー905、目次。特集、心ときめく福島の春、2ページ。募集、2025ミスピーチキャンペーンクルー、4ページ。春の火災予防運動、5ページ。デジタルトピック、ボリューム11。リブレ松川高齢者複合施設。市長コラム、ウィーラブ福島、第78回。市民センターに寄せる思い、6ページ。お知らせワイド、セーフティードライバーズコンテスト、スクールサポート企業登録制度、指導の整備を促進、整備工事代金の一部補助、7ページ。目次、終わり。公式 SNS、YouTube 福島チャンネル、X 福島市、Facebook 福島市、公式 SNS の QR コードが掲載されています。電子広報、カタログポケット、マッチ色、マイ広報紙、電子広報の QR コードが掲載されています。各記事に掲載の QR コードから、申し込み方法など、詳しい情報がご覧いただけます。特集、心ときめく福島の春。春のイベント情報。福島花回廊デジタルラリー。時、3月20日木曜祝日から8月31日日曜。内容、花回廊スポットや飲食店、福島三名湯の宿泊施設などをめぐるデジタルスタンプラリー。問い合わせ、観光交流推進室、電話 525-3722、福島花回廊シーズン到来セレモニー、時、3月29日土曜午前10時30分から、ところ、花見山本部前、問い合わせ、観光交流推進室、電話 525-3722、忍山公園桜祭り、時、3月26日水曜から4月13日日曜、ところ、忍山公園、問い合わせ、福島の祭り運営委員会、事務局、にぎわい商業課、電話 525-3720、大森城山公園桜祭り、時、3月29日土曜から4月13日日曜、ところ、 大森城山公園。問い合わせ、忍観光協会、忍支所内。電話、545-2170。2025、福島花ウォーク。時、4月5日土曜。スタート、ゴール、街中広場。申し込み、問い合わせ、福島民友新聞社。電話、523-1334。福島あずま荒川花見山 2day マーチ。時、4月5日土曜、6日日曜。スタート、ゴール、街中広場。申し込み、問い合わせ、福島民友新聞社。電話、523-1334。開花状況などにより変更となる場合があります。最新情報は各問い合わせ先にご確認ください。満開の桜や蓮華、花桃などを捉えた写真が4枚掲載されています。写真1、撮影地、上台山のしだれ桜、松川町。撮影、市民フォトグラファー、梅津直樹さん。写真2、撮影地、荒川桜堤公園、ヤギタ。写真3、撮影地、花屋敷公園、飯野町。写真4、撮影地、高倉山、山田。撮影、市民フォトグラファー、梅津直樹さん。写真終わり。花見山観光情報。福島駅発着臨時バス、花見山号。期間、3月26日水曜から4月17日木曜。運賃、片道、大人250円、子供130円。区間と時間が表で示されています。順に読みます。福島駅東口から花見山。時間、午前9時から午後3時20分、約20分間隔。花見山から福島駅東口。午前10時25分から午後4時25分、約20分間隔。表、終わり。シルバーパスポートやノルカカードなどの交通系 IC カードは使用できません。運行期間は変更となる場合があります。問い合わせ、福島交通、電話 535-4102。 春の定額タクシー。先の場所と花見山タクシー乗降所との間は定額運賃片道で利用できます。利用の際は乗車時に定額でとお伝えください。花見山タクシー乗降所までの定額運賃と運行期間が表で示されています。順に読みます。期間、3月20日から5月6日、福島駅東口1800円、福島駅西口2000円、戸籍宇治記念館2100円、3月26日から4月17日、阿武隈親水公園1650円、表、終わり。問い合わせ、福島地区タクシー協同組合。電話、533-3113。花見山周辺の交通規制情報。マイカーなどでお越しの方。期間、3月26日水曜から4月17日木曜。時間、午前7時から午後5時。マイカーなどでお越しの際は、阿武隈親水公園、臨時駐車場に駐車し、シャトルバスをご利用ください。問い合わせ、観光交流推進室、電話 525-3722。 花見山周辺の略地図上に、臨時駐車場、車の制限区域などが示されています。A、マイカー臨時駐車場、阿武隈親水公園。3月26日水曜から4月17日木曜の間、B、 観光バス・バイク臨時駐車場までシャトルバスを運行。開花状況などにより運行期間を短縮する場合は、 B 観光バス・バイク臨時駐車場をマイカー駐車場として案内します。タクシー乗降所ヘルシーランド、花見山公園まで定額タクシー運行。 B 観光バス・バイク臨時駐車場、花見山本部観光案内所の北側。観光バスの駐車は事前予約が必要です。花見山タクシー乗降所、渡り東町会集会所西側。環境整備協力金、マイカー1人500円、バイク1台500円、マイクロバス1台5000円、大型バス1台1万円。駐車禁止区域と観光客マイカーの車両進入規制区域が色分けして示されています。駐車禁止区域は、北は阿武隈川、西は114号線まで、南は大豆塚団地南側、東は春日神社付近までです。観光客マイカーの車両進入規制区域は、春日神社付近から花見山公園へ続く道路一帯となっています。花見山公園前駐車場は、歩行者の安全を考慮し、マイカーの乗り入れはできません。トイレは A、B 各駐車場と渡り東町会集会所の3カ所に設置されています。そのうち観光バス・バイク臨時駐車場、渡り東町会集会所には新商社用トイレが設置されています。略地図終わり。花見山見ごろカレンダー。主な花の種類と見ごろを順に読みます。ロウバイ南天、3月上旬。万作梅三種湯、3月上旬から4月10日頃まで。彼岸桜東海桜、3月下旬から4月中旬まで。蓮行ボケ木蓮、3月下旬から4月20日頃まで。ソメイヨシノ、4月初めから4月中旬まで。桃花桃八重桜、4月中旬から5月上旬まで。利休梅ツツジ大手まり、4月下旬から5月下旬まで。花見山にお越しになる前に、花見山特設サイトに最新の開花状況などを掲載しています。ぜひご覧ください。特設サイトはこちらからQR コードが掲載されています。上記地図 B 観光バス・バイク臨時駐車場に、車椅子利用の方や歩行困難な方向けの駐車場を設置しています。また、観光サポート活動も行っていますので、ぜひご利用ください。車椅子用駐車場の予約はこちらから。QR コードが掲載されています。問い合わせ福島市観光案内所、午前9時から午後6時。電話 531-6428。募集2025ミスピーチキャンペーンクルー。男女不問、年齢上限なし。あなたの笑顔と元気で福島の果物と魅力を全国に届けませんか？問い合わせ、県果物消費拡大委員会事務局、農業振興課内、電話 529-7663。 福島県産桃 PR イベントの横断幕を背に、9名のクルーの集合写真が掲載されています。クルーからのメッセージ。2024ミスピーチキャンペーンクルー、小野奈美さん。福島の果物が大好きで、自分の言葉で多くの方に福島の果物の美味しさを伝えたいと思い応募しました。果物は品種によって味わいや食感が違うことを知っていただき、 お好みの果物を見つけてもらいたいという思いで活動してきました。活動を通して、県内外での PR で、毎年福島の果物を楽しみにしている、福島の果物は美味しいと言っていただけたことが大変嬉しかったです。活動の中で様々な人と出会いましたが、皆さんにとても親切にしていただき、毎回楽しく活動ができました。応募を考えている方へ。はじめは私のような主婦が応募しても良いのだろうかと悩んでいましたが、募集説明会で話を聞き、思い切って応募してみました。普段はスーパーマーケットで働きながら家事をしていますが、予定に合わせて活動を入れていただけたので、無理なく両立することができました。少しでも興味のある方は、ぜひ応募してください。小野奈美さんの顔写真が掲載されています。クルーの活動。写真が2枚掲載されています。写真1。全国の市場で旬の果物を PR します。自治体や団体の長とともに訪問するトップセールスも実施しています。福島の果物は美味しいねの声が一番の励みです。説明、市場の中で PR している様子の写真です。写真2。全国の量販店や各種イベント会場で果物を PR します。新聞やラジオへの出演のほか、海外で活動したこともあります。説明。量販店で試食用の桃を手に PR している様子の写真です。写真終わり。応募資格。1から3のすべてを満たす方。1、18歳以上で心身ともに健康、高校生を除く。2、県内に居住、または在勤、在学しており、福島市役所や PR 場所などに通勤可能。3、繁忙期、7月から8月に月7日程度 PR 活動に従事できる。募集人数、10人以内。応募期間、3月1日から4月8日正午必着。応募方法、福島県果物消費拡大委員会ホームページの応募フォームで。募集説明会、4月5日土曜、コラッセ福島。活動内容の説明のほか、2024クルーが参加者の質問にお答えします。ホームページから事前申し込み制。選考会、4月19日土曜、コラッセ福島。詳しくは応募者に通知。詳しくはこちら、https://www.f-kudamono.com。 QR コードが掲載されています。3月1日から7日、春の火災予防運動。問い合わせ、予防課、電話 534-9103。 地震による家屋の倒壊や家具の転倒で、ガス管や電気配線が破損したり、ストーブなどの暖房器具に可燃物が接触したりすると火災が発生します。また、地震による停電が復旧した際、スイッチが切れていない電化製品が原因で発生する通電火災にも注意が必要です。地震火災を防ぐポイント、できていますか？8つのポイントがイラストとともに示されています。順に読みます。住宅用火災警報器を設置する。連動型住宅用火災警報器。感電ブレーカーを設置する。分電盤タイプ、簡易タイプ、コンセントタイプ。住宅用消火器などを設置し、使用方法を確認する。停電中は電気器具のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 避難するときはブレーカーを落とす。再通電後はしばらく電気器具に異常がないか注意する。煙、匂い。ガス器具、電気器具、石油器具の使用を再開するときは、破損がないか、近くに燃えやすいものがないか確認する。石油ストーブや石油ファンヒーターからの油漏れがないか確認する。ストーブなどの暖房器具の周辺は整理整頓し、可燃物を近くに置かない。地震火災を防ぐポイント、総務省消防庁のリーフレットを加工して作成。火の元の確認を毎日の習慣にしましょう。火災は普段の生活の中で思いがけず発生します。不注意による火災を予防するために、火の元の確認を習慣にしましょう。タバコは完全に消えるまで水をかける習慣を徹底する。また、寝室では吸わない。ろうそくや線香は安定した場所で使う。調理器具を使う前に点検する。調理中はその場を離れない。総務省消防庁ホームページ映像資料の QR コードが掲載されています。デジタルトピック、ボリューム11。このコーナーでは、地域のデジタルに関する取り組みを紹介します。問い合わせ、デジタル推進課、電話 572-3943。ICT を活用して利用者も施設職員も笑顔に。リブレ松川高齢者複合施設。松川地区で地域包括ケアを提供するリブレ松川高齢者複合施設は、職員がやりがいを持てる職場にしたいとの思いから、福島県の ICT 導入モデル施設発信事業を活用し、業務改善に挑戦しました。職員間で問題点や課題を出し合う中で、効率的な記録と的確で円滑な申し送りをするために、介護記録システムの導入を決定。これまで複数の書類に重複していた食事や服薬などの記録をシステムで一元管理し、記録時間の削減と円滑な申し送りを実現しました。こうした業務改善の結果、利用者へ直接サポートする時間を多くするという介護サービスの本来あるべき姿に注力できるようになりました。これからも職員一丸となり、利用者に信頼されるパートナーとして安心して暮らせる施設づくりを目指しながら、心のこもったサービスを提供していきます。介護記録システムに入力する職員と利用者を捉えた写真が掲載されています。思いがけない効果も。システム導入をきっかけに、職員間で意見交換をする機会が増えたことで、年齢や性別の壁を越えて、よりフラットで風通しの良い関係性を築き上げることができました。さらに、職員相互で隠れていた能力や長所を発見することも、職員間の連携で利用者への充実したケアにつなげていきます。会議では気兼ねなく意見を出し合いますのキャプションのもと、大きなテーブルを囲み、会議をしている様子の写真が掲載されています。We Love 福島第78回市民センターに寄せる思い。3月1日、市民の多用途活動拠点市民センターがオープンします。真新しい建物に多様な交流機能と最新の防災・環境機能。障害者団体が営むカフェにユニバーサルデザイン。そして、蔡正樹さんのほんわかとした絵が、来場者を温かくお迎えします。すでに多くの予約で埋まり、ここで市民が生き生きと活動されることを想像すると感無量です。振り返ると、耐震性が不足し、老朽化していた公共施設の戦略的再編整備の検討に着手したのが、市長就任後半年の 平成30年5月。7ヶ月後には、中心市街地の将来ビジョンと合わせて、風格ある県との街づくり構想を策定。中央学習センターや市民会館等の身近な機能は、新しい西棟として統合・複合化し、公会堂機能と市民会館の他の機能は、東口再開発の中で交流集客施設を整備することにしました。新しい西棟は市民センターに衣替えし、令和4年10月に着工しましたが、工事費高騰の折、1回は入札が流れ、事業者の努力で2回目に落札されました。大幅な計画変更を余儀なくされた東口再開発と異なり、物価スライドによる契約変更を行いながらも、ほぼ当初計画通り完成にまで滑り込めました。超特急で進めても、検討開始から完成まで約7年。やはり月日を要するものです。この間、福島県沖地震があり、修復困難な損傷を受けた市民会館のサンドパークは、道の駅福島のモモラビキッズパークに生まれ変わりました。私は耐震性が不足する施設が不安でなりませんでしたが、無事市民センターに引き継ぐことができて安堵しています。市民センターは免震構造で地下発電設備や耐震性貯水槽も配備。日常利用はもちろん、災害時の避難にも安心してお使いいただけます。従来の西棟構想からは、市議会が自発的に3階分から2階分に減らし、その分、市民利用専用を2階分に増やしました。市役所の1階分も事務機能を東棟に移し、会議室を市民センターに集約するという創意工夫で、夜間・休日は市民利用を可能としました。蔡正樹さんには、市のシンボル施設にふさわしい絵を、という願いを受けて、福島への郷愁が湧き出てくるような絵を描いていただきました。この絵に見守られて、市民主役の多様な活動が活発に展開され、福島への愛着を高めながら、市民と地域が元気になっていくことを願っています。福島市長、小畑博士。小畑市長の顔写真が掲載されています。
お知らせワイド。上位チームの表彰あり、セーフティードライバーズコンテスト。チーム対抗で運転スコアを競い合う安全運転コンテストを、あいおい日生同和損害保険株式会社と連携し、実施します。問い合わせ、生活課、電話 525-3787。時、5月1日から31日。内容、自動車に設置した専用タグとスマートフォンを連動させて走行データを取得し、運転スコアを競います。専用タグは開会式、4月開催予定で配布します。開催日程は市ホームページでお知らせします。対象、次のすべてに当てはまる方。1、市内に事業所などがある法人や団体で、5人から10人のチームで参加できる。2、運転免許証、スマートフォン、スペック条件ありを持っている。3、コンテストで使用する四輪車両、個人法人所有不問を運転できる。定員1000人、先着順。参加料無料。申し込み期限4月18日金曜まで。申し込み方法、オンライン申請で。専用タグ、5×5cmの写真と、専用タグと接続するスマートフォンの画面、自動車内に設置する位置が示された図が掲載されています。詳しくはこちらから、QR コードが掲載されています。スクールサポート企業登録制度。学校と企業などをスムーズにつなぎ、企業などの専門知識や経験を生かした質の高い教育の推進を目的とした企業などの登録制度です。 学校の授業や部活動で積極的に協働の取り組みを進めていきますので、子どもたちの成長と学びへの応援をよろしくお願いします。問い合わせ教育総務課、電話 525-3781。 登録制度の流れが示されています。順に読みます。支援企業の登録、支援企業支援内容のデータベース化、市内の小学校中学校などへ情報共有、学校から企業へ支援を依頼、学校と企業で内容を調整、授業などで支援を実施、支援実績のデータベース化、市内の小学校中学校などへ情報共有、国立私立を含む市内の小学校中学校義務教育学校特別支援学校で登録情報を共有します。特に積極的に支援していただいた事業者をゴールドスクールサポート企業に認定します。特典あり。詳しくはこちらから、 QR コードが掲載されています。指導、私どう指導の整備を促進、整備工事代金の一部補助、指導の舗装や側溝の新設など生活環境の向上を図るための整備に必要な工事代金の一部を補助します。問い合わせ道路建設課、電話 525-3755。 受付開始4月1日火曜。補助要件、指導の幅員が 2.5 メートル以上で、延長が20メートル以上、指導を5個以上で利用している、指導敷地の所有者や他の権利者の同意を得ている、過去に補助を受けた整備を行っていない、市税の滞納がない、補助額工事費用の 60% 以内または予算額の範囲内、申請方法、事前に相談の上オンライン申請か道路建設課へ持参。施工例として、道路の舗装前と舗装後の写真が掲載されています。詳しくはこちらから、 QR コードが掲載されています。福島町中にぎわいカレンダー、イベントカレンダー、町中で開催されるイベント情報を発信しています。お出かけの際にぜひご活用ください。問い合わせにぎわい商業課、電話 525-3720。 QR コードが掲載されています。おすすめです。引っ越し手続きの臨時窓口を開設します。毎年この時期は平日昼間の窓口が大変混雑します。待ち時間の短縮のため、臨時窓口をぜひご利用ください。問い合わせ市民課、電話 525-3732。 場所、市民課総合窓口市役所1階および西口行政サービスコーナー。日時、3月29日土曜、3月30日日曜。臨時窓口開設時間、午前9時から午後5時30分。3月31日月曜、4月1日火曜、4月2日水曜、4月3日木曜。臨時窓口開設時間、午後5時15分から7時。特に3月31日、4月1日は窓口が大変混み合いますので、時間に余裕を持ってお越しください。窓口の混雑状況をリアルタイムでチェック。QR コードが掲載されています。臨時窓口開設期間中の取扱業務が表で示されています。取扱業務、取扱窓口の順に読みます。取扱業務、1、住民票、戸籍証明書などの交付。取扱窓口、市民課総合窓口、西口行政サービスコーナー、対応できます。2、印鑑の登録、印鑑登録証明書の交付。市民課総合窓口、西口行政サービスコーナー、対応できます。3、納税証明書、所得証明書、所得課税証明書の交付。 市民課総合窓口西口行政サービスコーナー対応できます。4、住所の変更、日本人、市民課総合窓口対応できます。西口行政サービスコーナー、7から10の手続きを伴わない住所変更のみ対応できます。5、住所の変更、外国人、市民課総合窓口対応できます。西口行政サービスコーナー対応できません。6、住所変更に伴うマイナンバーカードの手続き、市民課総合窓口西口行政サービスコーナー対応できます。7、住所変更に伴う児童手当、子ども医療の手続き、市民課総合窓口、内容によっては後日担当課または支所で別途手続きが必要です。西口行政サービスコーナー対応できません。8、住所変更に伴う国民健康保険後期高齢者医療の手続き、市民課総合窓口、内容によっては後日担当課または支所で別途手続きが必要です。西口行政サービスコーナー対応できません。9、住所変更に伴う介護保険の手続き、市民課総合窓口、内容によっては後日担当課または支所で別途手続きが必要です。西口行政サービスコーナー対応できません。10、住所変更に伴う転入学・新入学の手続き、市民課総合窓口、内容によっては後日担当課または支所で別途手続きが必要です。西口行政サービスコーナー対応できません。混雑状況によっては証明書やマイナンバーの手続きが後日になる場合があります。表終わり。マイナンバーカードを使って来庁不要な手続き、引っ越しワンストップサービス、転出届はオンラインでの申請がおすすめです。証明書のコンビニ交付サービス、全国のコンビニにあるマルチコピー機で住民票の写しなどの証明書が取得できます。証明書のオンライン交付申請、スマホで証明書の交付申請をすると郵送で自宅に届きます。手数料の支払いはクレジット決済。それぞれの項目に QR コードが掲載されています。軽自動車税が課税されます。廃車手続きは3月31日月曜までに。原動機付き自転車、軽四輪自動車、農機具などに課税される軽自動車税種別割は、4月1日現在の所有者、ローンで購入した場合は使用者に対して課税します。月割課税や減額はありません。先の自由が生じた場合は各窓口で忘れずに手続きをしてください。問い合わせ、市民税課、電話 525-3713。自動車税に関すること、県北地方振興局県税部、電話 521-2702。手続きが必要な主な事例。1、市外へ転出する。2、知人へ譲渡した、または、知人から譲り受けた。3、ナンバープレートを紛失した、または盗難にあった。4、課税されている方が亡くなった。登録、廃車、変更などの問い合わせ、届出窓口一覧。車種、125cc 以下の原付バイク、小型特殊自動車。問い合わせ先、福島市役所市民税課、電話 525-3713。 軽四輪自動車など、軽自動車検査協会福島事務所コールセンター、電話 050-3816-1837。 125cc を超えるバイク、普通自動車、東北運輸局福島運輸支局、電話 050-5540-2015。令和7年度軽自動車税納税通知書は5月8日木曜発送予定です。 3月中旬から下旬にかけて各窓口が大変混雑します。余裕を持って手続きをお願いします。いざという時に備えて福島市公式防災アプリを活用しましょう。災害情報や避難情報をプッシュ通知でお知らせするほか、各種ハザードマップも確認できます。ぜひダウンロードしてご利用ください。問い合わせ危機管理室、電話 525-3793。 iOS 端末の方、 App Store の QR コード、 Android 端末の方、Google Play Store の QR コードがそれぞれ掲載されています。多量の家庭ごみは直接クリーンセンターへ。引っ越しなどで一時的に出る多量の家庭ごみは、各クリーンセンターへ自己搬入をお願いします。ごみが少量の場合は集積所へ出してください。問い合わせ、ごみ減量推進課、電話 525-3744。自己搬入先、地区指定あり。お住まいの地区によって搬入するクリーンセンターが異なります。阿武隈クリーンセンター、渡り阿座梅の木畑 1-1、電話 531-6662。中央東、JR 東北本線東側区域及び南町、渡り杉の目、蓬莱、東部、北新、辰子山、飯坂、松川、飯野。荒川クリーンセンター、新田阿座北原 1-1、電話 545-4363。中央西、JR 東北本線西側区域、清水、新寮、吉井田、西、土湯温泉町、忍、東。受け入れ日、時間、月曜日から金曜日、祝日を除く、午前8時45分から11時30分、午後1時から4時30分、搬入時に受付書の記入と本人確認書類、運転免許証などの提示が必要です。3月下旬から4月上旬は大変混み合い、搬入まで時間を要する場合があります。搬入できるもの、資源物、瓶類、缶類、ペットボトル、プラスチック製容器包装、紙類、乾電池類、燃やすごみ、埋めるごみ、粗大ごみ、それぞれ分別して搬入してください。3月からごみ分別区分の名称が変更になりました。詳しくは折り込みチラシをご確認ください。分別の方法は、ごみの分別と出し方やクリーンガイドブック 3R をご覧ください。市ホームページの QR コードが掲載されています。家電リサイクル法対象品の処分。エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機は市では処分できません。処分は次のいずれかの方法でお願いします。販売店に処理を依頼。家電リサイクル券を購入し、下記の事業者へ搬入。指定引き取り事業者、豊臣エコマネジメント有限会社、蒲田あざ問い口 3-2、電話 553-3714。受け入れ時間、月曜日から土曜日、祝日を除く、午前8時30分から正午、午後1時から4時30分。その不要品、まだ使えませんか？不要品をゴミとして処分せずに、必要としている人とのマッチングを行い、リユースできるサービスがあります。誰かに売りたい、譲りたい方、不要品を撮影して投稿、個人間のやり取りで必要とする人に譲渡、もしくは売却できるサービス。ジモティの QR コードが掲載されています。買取を希望の方、売りたい不要品の情報を登録するだけで複数のリユースショップに査定依頼ができるサービス、おいくらの QR コードが掲載されています。3月15日土曜、不要な使用済み小型家電、古着、古紙、充電式電池はありませんか？特設会場で臨時回収を行います。問い合わせ、ごみ減量推進課、 電話 525-3744。 時3月15日土曜午前9時から11時、ところ荒川クリーンセンター。主な対象品目、注意事項の順に読みます。主な対象品目、使用済み小型家電、パソコン、CRT、ブラウン管、ディスプレイは除く。ゲーム機、携帯電話、ケーブルなど。注意事項、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの家電リサイクル対象品は回収できません。乾電池やボタン電池は取り外してください。箱や袋には入れずにお持ちください。古着、コート、セーター、シャツ、着物など。汚れや破れがあるものは回収できません。学生服や寝具などは回収できません。ハンガーやビニール袋は取り外してください。古紙、雑誌、本、新聞など。箱や袋には入れず、紐で十字に束ねてください。充電式電池、モバイルバッテリー、加熱式タバコなど。乾電池類も合わせて回収します。ポータブル電源や車のバッテリーなどは回収できません。ドライブスルー方式で行いますので、必ず車でお越しください。対象品目の詳細を市ホームページで事前に必ずご確認ください。市ホームページの QR コードが掲載されています。臨時災害ラジオ放送。災害が発生した場合、市は FM ポコ 76.2MHz を臨時災害ラジオ放送局として、避難所やライフラインなどに関する緊急情報をお知らせします。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。